インタビューコーナーです、本日のお客様はシムカップ村にお住まいの相川君次さんです。相川さんは児童文学作家です。どうもこんにちは。
どうもこんにちは、相川です。
遠いところお越しいただいてありがとうございます、はい。相川さんのご出身はどちらでしょうか、教えていただけますか。
はい、湧仏郡シムカップ村というところです。で、旧日高町の峠を一つ越えて向こうになります。で、大昔は胆振管内に入ってたそうです。
ああ、そうですか、
はい、今は上川管内なんです。
上川管内、はい、ああ、なるほどね。じゃあ胆振だったら隣ですよね。
そうですね。
シムカップの源流っていうのは、源流じゃない、向川の源流がシムカップでしたよね。
そうです、そうです、ね、向川の源流ね。
源流ですよね。
だから全然日高方面とね、関係ないっていうことはないわけですよね。
そうですよね、はい。で、あともう一つ面白いのは、猿川の上流でウェンザルっていう川があるんですけど、はいはい、それよりちょっと下の方にダムがありまして、そのダムはシムカップの方へ確か流してるんですよね。
はい、
だから猿川とシムカップっていうのは同じ水だっていうのは、
下のトマムのですね、開発のなんか集会があった時に、茅野茂さんが来てですね、シムカップに来て、猿川の源流とね、シムカップ、シムカップはつながってるんだということをおっしゃって、
まあ多分そういうことを言ってるんだと思うんですね。はい。それではですね、次にちょっとお聞きしたいんですけども、まあ、アイヌ民族の歴史や文化を題材にですね、まあ、相川さんは作品を書かれていますが、どういう思いで選んでいらっしゃるのでしょうか。
はい。それはですね、30年ぐらい前に北海、U ターンしたんですよね、北海道にね。
ああ、なるほど。
はい。そしてその時、まあ、U ターンした理由っていうのは、まあ、都会でちょっと挫折して、そして帰ってきたんですけど、
なるほど。
で、それから何をしたらいいか、まあ、食べていくための仕事はね、ともかくとして、そうじゃなくて、自分の生きがいっていうかね、はい、そういうものを求めている、いて、そして児童文学やりたいなと思ったんです。で、はい、それでどういう児童文学かっていうと、その頃ちょっと下火にはなったんですけども、創作民話。
なるほど。
民話風の創作っていうのが児童文学の中でかなりブーム見たくなってて、したら、そういうんだったら自分でも書けるかもしれないと。
ああ、なるほど。
いうのでですね、北海道開拓の、話をこう、なんつうか、探して歩いてたんです。
なるほど。
で、ところが、やっぱり、アイヌ民族にそこにでぶつかっちゃうんですね。
なるほど。はい。
もうそれ必然だったんだろうなと思いますけど。で、そして、そうですね、アイヌ民族のこといろいろ勉強し始めて、特に松浦武四郎のですね、
はい、
近世蝦夷人物誌、
はい、
本にめちゃくちゃ頭叩かれたような気がする。で、それと深夜行っていう人が書いた、
はい、
アイヌ民族抵抗誌。
ああ、はいはい。
はい。この2冊にですね、僕はもう、ものすごく突き動かされて、もう人生観変わるような感じだったんですね。
なるほど。
で、それで、旭川にいたんですけれども、
はい、
やっぱり旭川の町、近海っていう場所がありますね。はい、あそこなんか初め、こう、まっすぐこう、頭上げて歩けないような、日本人のとして生きてきた自分が頭を上げていけないようなこう感じ受けてですね、
はい、
でそれでそういうまず歴史を ともかくみんなで知らんとならないんじゃないかなって、そのあたりから始まりました。
なるほど、はい。まあいくつか作品あるんですけども、一番最近のやつはこれ、アイヌの少年生きつかっていうのが、
はい、
新しい作品ですよね。
はいはい。
まあ、この本のですね、実は帯の原稿、私が 書かせていただきましたけど、はい、あの売れ行きはいかがですか。
はい、ですね、あれアイヌの少年いくつかが出たのは今から6年ぐらい前なんです、ね、ああ
もうそんなになります、
はい、なります、はい、でその当時あのもう一冊現代ものといいますか、はい、今の子供たちの、
はい、
まあ、生きてる様子を書いた神子丹祭りにという、
あ、はいはい、
あのこれ短編集なんですけれども、で同時期に2冊出したんですが、はい、大体あの各3000部ぐらいずつおかげさまで売れたんですよ。
なるほど。
で売れ行きはまだ続いてたんですけど、うん、出した会社が倒産して、
ああそうなんですか、はい、それは残念ですね。
なんか放満経営かなんかそういう形で、
あ、なるほど。まあ私がですねこのアイヌの少年生きつかという本の帯にですね、はい、確か2人の悲惨が、魂を揺り動かすというような、そういう、
そうです
ね、あの内容で書いた覚えなんですけど、はいはい、絵を描いた鈴木隆一さんという方ね、
はいはい、
あの方も二部隊にいて、
あ
の長い間活動してた方なんですけどね、はいはい、まあ、ですから二人の悲惨というのは、
はい、
相川さんと鈴木さんと、
はい、
まあ、二人が、まあ、魂を、
なんか思わゆい気持ちであ
の文章を見ましたいい、まあ、あれもね、なかなか字数がだんだん少なくなってきて、
はい、
私も頭をひねって、
そうですね。
まあ、あれ面白いですね。あの、コピーライターになったような気持ちになって。
あ、そうですか。
字数少ないば少ないほど難しいですよ。
そうですね。うん、
まあ、まあ、今後のですね、
はい、
相川さんはなんか新しい作品の構想なんかお持ちですか？
はい、今書いてるものもあるんですけれども、あの、これまで、この5、6年に書いた、地下踏みの子供たちのことを書いた本が、
はい、
あ、作品がいくつかありまして、
ええ、
それをまたこの夏ぐらいにですね、ええ、本にすることになってます。
あ、そうですか、
はい、
楽しみですね。
はい、その準備進めてます、はい、
あ、なるほど。
でぜひ読んでみてください、
はい、
でそれとこれから、そうですね、どんなこと書きたいかっていうと、例えばツスをやるようなね、
はい、
おばあちゃんとか娘さんの話とか、
はい、
それもアイヌ文化では非常に大事なことなので、
はい、
研究して勉強して書かせてもらいたいなと思います。
そうですね、ツスっていうのはアイヌ語でして、日本語では呪術という占いとか、
はい、
そういうことですね、
はい、
まあ、ぜひ研究してやってください、はい、でこれ最後の質問なんですけども、はい、相川さんにとってですね、はい、アイヌ文化を一言で表すとしたらどのように表現
するか。そうですね、僕は歴史から入ったんですよね、実を言うとね、はい、文化よりもね、
はい、
でけれども歴史勉強してるうちにやっぱり文化も勉強、文化も言葉も勉強していかなくならなくなっちゃって、でやっぱりいろいろ勉強してその行き着いた先というのはやっぱり、そうですね、カムイとともにっていう、
あ、なるほど、
ね、そういう気持ちですね、
うん、なるほど。カムイというのは神様というアイヌですけど、
はい、
はい、本日のお客様はシムカップ村にお住まいの相川公嗣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。